こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。橋本雄氏による本社は、情報セキュリティマネジメント試験の科目 A 科目 B に対応した2026年版の予想過去問題集である。試験範囲を広く解説する教科書というより、品質領域を見極めた問題演習を通じて合格に必要な知識と回答力を整えることを主眼に置く。予想問題、公開問題、IPA のサンプル問題、従来の午前問題を合わせ全565問を収録する。サイバー攻撃、暗号認証、リスク管理、セキュリティ製品、関連法規に加え、テクノロジー、マネジメント、ストラテジー分野も対象となる。科目 B では長文を漫然と読むのではなく、設問から根拠を追う方法や選択肢の過不足を見分ける考え方を扱う。紙面での反復とウェブアプリによる演習を組み合わせ、CBT 試験に向けた実践的な学習環境を提供する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に565問を予想公開サンプル過去問題に分けた演習設計。本書の中心的な価値は、問題数の多さだけでなく性質の異なる問題を段階的に使える構成にある。収録問題は科目 A 科目 B の予想問題60問、令和5年から令和7年の公開問題45問、令和4年に公開されたサンプル問題60問、平成28年秋季から令和元年秋季までの午前問題400問で構成される。公開問題は近年の出題の形式や論点を確認する材料になり、サンプル問題は CBT 移行後の試験を意識する手がかりになる。過去の午前問題はセキュリティを中心に周辺分野も問う科目 A の知識を反復する用途に向く。さらに予想問題は区質問題の単純な暗記では対応しにくい論点を補う位置づけである。つまり古い問題で基礎用語と典型論点を定着させ、公開予想問題で現在の試験形式に接続する流れを作れる。問題を解いた後は相互だけで終わらせず、5等選択肢がなぜ不適切かを確認することで、問い方が変わっても使える知識へ変換する必要がある。本書はその反復の母数を十分に確保した問題集といえる。次に、科目 B の長文を根拠探索へ変える虎の巻型の解法、情報セキュリティマネジメント試験では、科目 B の事例形式に苦手意識を持つ受験者が多い。本書はこの部分を単なる長文読解として扱わず、本文と設問、選択肢の関係を整理する解法として提示する。中心となるのは、設問の下部から本文の上部へ根拠をたどること、本文の表現動詞を対応づけること、選択肢に含まれる条件の過不足を確認すること、出来事を時系列で並べることといった視点である。科目 B ではセキュリティ上の事故対応、原因の特定、対策の選定などが状況に即して問われるため、用語を知っているだけでは不十分である。例えば対策として一見もっともらしい選択肢でも、実施の時点、対象範囲、担当者、対処対象が問題文の条件とずれていればさやすけらならない。本書の方法は、文章全体を一度で完全理解しようとする負担を減らし、設問が求める判断に必要な箇所を特定するための手順になる。知識の暗記と文章内の証拠確認を分けて練習できる点が科目 B 対策として実務的である。さらに稼働率と IP アドレス計算を試験用の手順として整理する。情報セキュリティマネジメント試験はセキュリティ専門の試験でありながら、技術的な基礎理解も求める。本書は序章で受験者がつまずきやすい稼働率計算と IP アドレス計算を取り上げている。こうした問題は公式や用語を断片的に記憶するだけでは設問の条件が変わった際に混乱しやすい。稼働率では稼働時間、停止時間、平均故障間隔、平均修復時間など、何を分母と分子に置くかを状況に応じて判断する必要がある。 IP アドレスではネットワーク部とホスト部、プレフィックス帳、利用可能なホスト数を区別し、問われている範囲を確認することが基本になる。本書の意義は、これらを高度なネットワーク理論として拡張するのではなく、試験で必要となる計算の読み方と解き方に焦点を置く点にある。計算問題は正答までの手順を再現できることが重要であるため、解説を読んだ後に数値や条件を変えた問題でも同じ順序を実行できるか確かめると良い。苦手分野を放置せず、得点源または失点防止領域に変えるための導入として機能する。そして、科目 A をセキュリティ知識と周辺3分野の横断力で固める。本書が使う範囲は、マルウェア、標的型攻撃、ウェブ攻撃、暗号、利用者認証、情報セキュリティポリシー、リスクマネジメント、ファイアウォール、ウェブ、VPN、 関連法規にとどまらない、データベース、ネットワーク、プロジェクト管理、サービス管理、システム監査、システム戦略、企業活動まで含む。これは各 A がセキュリティの用語問題だけで完結せず、組織が情報資産を安全に運用するための技術管理事業上の判断を横断的に問うためである。例えば、 技術的対策の有効性を理解するには脅威やネットワークの基礎が必要であり、事故後の対応を考えるには規定、責任分担、監査、リスク評価の理解が関わる。本書の過去問題演習は個別用語を孤立して覚えるのではなく、似た概念の違いを選択肢の中で判別する練習になる。限られた時間で学ぶ場合は、誤答した問題を攻撃、認証、管理、放棄、周辺知識といった分類で記録すると、知識不足と設問の読み違いを区別しやすい。品質領域に重点を置く編集方針は、この横断的な範囲を優先順位付きで復習する助けになる。最後に、紙の見開きとウェブアプリを連動させた反復学習と CBT 準備、本書は紙の問題集でありながら、掲載されている科目 A 午前問題を PC やスマートフォンで解けるウェブアプリを付属させている。紙面では、公開問題、過去問題の科目 A を左ページに問題、右ページに回答解説として配置し、赤シートで回答を隠しながら1問ずつ確認できる。これは回答を先に見ずに考える紙の学習と短時間に反復するデジタル学習を使い分ける設計である。CBT 方式では画面上で設問を読み、選択肢を選ぶ操作に慣れることも無視できないため、アプリでの演習は知識確認以上の意味を持つ。一方、長い解説の理解や計算過程の書き込みには紙面が適する。したがって、初回は本で解説まで読み込み、2回目以降はアプリで5等分野を繰り返し、試験前にはまとまった時間で問題を解くという使い分けが合理的である。ウェブアプリの利用期限は2027年5月31日とされているため、受験時期と利用可能期間を確認しておく必要がある。姉妹テキストの参照ページも問題ごとに示され、理解が不足した箇所へ戻りやすい点も反復の効率を高める。結論として、本書は情報セキュリティマネジメント試験を受ける人のうち、基礎学習を終えて問題演習量を増やしたい人、または演習を軸に必要な知識を洗い出したい人に適している。IT パスポート取得後の次の試験として取り組む人、情報システム部門以外で、セキュリティ管理の基礎を身につけたい人にも利用しやすい。特に科目 A では広い範囲を効率よく復習したい人、科目 B では長文のどこを根拠に判断すべきかわからない人にとって有用性が高い。一方、 IT やセキュリティを初めて学ぶ人は問題を解くだけで理解が進まない領域もあり得るため、姉妹テキストや別の入門資料を併用するのが現実的である。本書の差別加点は565問という演習量、過去問題だけに依存しない予想問題、科目 B の解放手順、そして科目 A 午前問題を画面上で反復できるウェブアプリを一冊にまとめたことにある。単なる問題の正解暗記ではなく、解説を用いて弱点を特定し、紙とアプリを往復して復習することで CBT 本番に必要な知識、判断手順、操作への慣れを同時に整えられる。ご支援いただける場合は橋本雄氏、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。